プレゼンテッドバイフロンティアワークス。佐藤里奈のあの空で会いましょう。F。皆さんこんにちは、この番組は私佐藤里奈がお届けする情報番組でございます。さて6月に入りましたですね。梅雨の季節がやってまいりました。梅雨といえばね、髪の毛が跳ねるわけなんですけれども、佐藤なんとですね、ちょっとパーマを当てまして、クシュクシュになったんですよ。髪がちょっとねウェーブな感じになりまして、楽、超楽ちんでございます。もう湿気があろうとなかろうと私の髪はへっちゃらな感じで、スタイリングのワックス剤っていうんですか、あれを手にクチュクチュってつけてワシワシってやってしまうと、もう私の髪の毛は完成するわけですよ。だから跳ねるとかね、あんまり考えなくて良くなってしまった今日この頃なので、どんとこい梅雨という感じでございます。まあ配信日とは違うんですけれども、6月6日昨日ですね、昨日はロールケーキの日だったそうでございます。切り口が6だからかわいいね、いろんな本当に日があるものですね。これはあれなのかな、日本だけのことなんですか、ロールケーキの日っていうのは。あ、そうなんだ、そうだよね。どこでしたっけ、北九州、小倉で、小倉でロールケーキを盛り上げるためにこの日を作ったという由来があるそうでございます。いや勉強になりますね、あの空で会いましょう F。 はい、本当にいろんな記念日がありますね。そして本日はですね、梅雨の季節以外でも雨と密接な関係をお持ちのあの方がいらっしゃっております。楽しみにしててください。それではこの空の下で素敵な歌と楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしていきたいと思います。ではここで一曲お聴きください。 CR うるせえやつら3テーマソング、榎本敦子で心レーダ
ー。昨日とは違う雲が流れてく、知らない花も密かに咲き始めてるかも。
ただいまお聴きいただいた曲は榎本敦子で心レーダーでした。こんにちは、佐藤里奈です。それでは早速本日のゲストさんお呼びしちゃおうと思います。 CR うるせえやつら3のテーマソングを歌っております榎本敦子さんでございます。
はい、皆さんあの空は榎本敦子です。
ありがとうございます。
佐藤さんでも、はい、ここ、こんにちはって言ってるじゃないですか
本当ですね、ついついいつも通りあの空は
本当だ言ってた。
そうでした、はい、そうでした。あの空はようこそ。よろしくお願いいたします。ねえ、敦子さんとは、はい、実はギャラクシーエンジェルーンでお会いしてたことはあったんですけれども、はい、なかなかね、そうゆっくり、そうなんです、初めてなんですけれども。
私はいつも、このスタジオにポスターがずっと貼ってあって。はいはい、
ありましたね。
ずっと見てました。
今やもうありませんけれども。
そうですね。はい、結構もう、何年も貼ってあったと思うんですよ、あれ。
あったはずです。はい、シュガースカイのポスターが貼ってあったんですよ。は
い、ずっと見てました。
はい、ありがと
どんな人なんだろう、髪長いな、
素敵って思って。私も見てました、そこに。
あ、そうだ、私も写真
貼ったんですよ。髪長かったですよね、あの写真は。ですっごい肩口がバカッと出てて、はい、バカっていうのもおかしいですね。
そうですね。
相当セクシーな写真だったんですよ、私の中で。
あれちょっと合成してあるんですよ。
何を合成されてるんですか。
ヤマケンが肩紐を楽しんで消したんですよ。
はい、それであんなちょっと色っぽいことに、
そうです。
すんごい肩が見てるんです。見えてるんですよ。
本当は肩紐ありました。
あったんですね。それもそれでいい感じですよね。ちょっとチラ見えな感じがね。はい、
そんな
第一印象を
持って、はい。第一印象。
いたんですけれども、はい、はい、聞いていただいた、はい、心レーダーだったんですけれども、はい、この男のお話とか聞いて。行きたいなと思うんですが、メールをいただいているのでご紹介したいと思います。
はい、
愛知県にお住まいの空色ネーム冬木さんよりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
榎本さん、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日のゲスト、榎本敦子さんが6月6日に発売されたマキシシングルに収録されている明るいラブソングの心レーダー、はいはい、そしてしっとりとしたミディアムバラードのグッドラックグッデイは、2曲とも雨音に合いそうなリズムが心地よい、曲なんですけれども、
はい、
敦子さんはレコーディングの時にどんなイメージを持って歌っておられたんでしょうか、気になるところですということで。
ああ、それがですね、うん、結構前なんですよ、撮ったのがもう1年以上前なんです。
そんな前なんですか。
そうなんです。今回から松井五郎さんっていう、はい、ビーマイエンジェルの詩を書いてくださった作詞家の方にプロデュースをお願いしまして、
は
い、
うんうん、
その方と再会したのが、うん、1年半ぐらい前の夏で、
はいはい、
その時になんかお仕事で会った時に、はい、やってもらえませんかって言ったらいいよって言って、ちょっとずつ準備をしてですね、
はい、
曲出来上がったのはもう1年以上前で、
できてたのは1年以上前、
はい、そこからちょっと寝かされていてですね、
はいはいはい、
こう素敵なタイアップ待ちみたいなことになってたんです。
ちょっと待てと、
はい、
まだ待てと、
いいのあるからみたいなことで、うんうんうんうん、それで決まったのが、はい、CR うるせえやつら3という、うん、とても素敵なタイアップが決まりまして、はいはいはい、なんで結構前なんですけど、
うん、
松井さんとはまあ何度か、はい、歌の仕事でしたことあるんですけど、うんうんうんうん、結構
はい、
私なんだろうな、声優さんってみんなそうだと思うんですけど、うんうん、歌い方がいろいろできちゃうじゃないですか。
キャラクターによって そのね世界観もあったりするので、
あるし、そうですね、歌に合わせたりとか、うんうんうん、プラスその例えばアーティストへのもっと厚子っていうものを考えた時のバランスみたいのが、はい、いつも歌うたびに分かんなくなっちゃうんですよ。
なるほど、なんか分かる気はします。
ありますよね。
ありますね。
こうもできますけどどうしますか、うん、みたいなこと、
その求められたラインなんだろうみたいな。
そ
うなん
です。それがキャラクターソングだと明確なんですけど、
ね、
こうやって自分の歌ってなると、うん、分かんなくなっちゃって、
うん、
それを松井さんはしっかりと、はい、こうがいいんじゃないって言ってくれるので、
うん、
いつもそういうのをお任せして安心して、うん、歌うことができました。
なるほど、はっきりその着地点みたいなものを見ててくれて、
そう言ってもらえる方が私多分向いてんですよね。
なるほど、
こう歌いたいとかじゃなくて、
こういう方向に持っていきたいんですけどどうですか、うん、って言われて、
いつも3パターンぐらい軽く歌ってみて、
うん、すごいですね、3パターンも。
そうです、なんかちょっと曲に合わせてすごい、曲の雰囲気に合わせる場合と、うんうん、詩の内容に合わせる場合と、うんうん、普通に歌った場合と、うん、みたいな感じで3パターンぐらい歌って、どれがいいですかって言って
すごいちょっと贅沢な話じゃないですか。もったいないですよね。
なるほど、わかんなくなっちゃうんですよね。
はあ、全部のバージョン聞いてみたいですけどね。結構ファン心理としては。
そこから、じゃあこの歌い方にしましょうって言って、うん、パート取って、はいはいはいはい、みたいな感じです。
なるほど。曲を最初にいただいた時ってどうでした、はい、心レーダーは。
最初の時は、すごい松井さんらしい詩の世界観で、うん、なんか素敵な曲だなーって思って。はいはい
はいはい、乙女心なんですか。
そうですね、うん。そうですね。あとなんかちょっと天気のことが歌詞に入ってて、
はいはいはい、
私のことって思いながら、
お天気が、
はい。
なんかイベントをされると雨が降るという噂を、
結構雨が降ってしまう。
メールもいっぱいいただいておりまして。
っていうのがあるんで、
うんうん、
今回ちょっとジャケットも、あ、今日はちょっと間に合わなかったんで、あ、はい、ある、あった。もうですね、ちょっと、デザインがですね。
あ、そうですよ。
デザインが、ちょっと、はい、
すっごい可愛い。
デザインになってて、
かわいい。
ここ晴れと見えながらここに傘マークがあったりとか。そうなんです。これもデザイナーさん。
すっごい可愛いですね。
すごい、調べてくれたのかなとか思いながら。
四つ葉のクローバーに。
裏表紙はラムちゃんが。
あ、あ、
はい。
ほんとだ。
そうなんです。
好きでしたよ、うるせえやつが、ね、好きでした。
いや、パチンコのタイアップって、うん、なんて思っても見なかった、うんうんうん、ジャンルだったので。
そうですよね。
でも今すごいみたいで、パチンコ台もすごい音が良くなって、
は
い
は
い、
流れるんですか、実際に。その
出たフィーバーした時に流れる曲なんです。
う
ん
う
ん、
嬉しいですね。
はい、でも出ないと聞けないので。
そうですよね。フィーバーさせないと自分の曲は流れないので
、皆さんぜひフィーバーさせてあげてください。
お店の方もぜひフィーバーをさせてください。はい、
そうなんです。
かわいいジャケットですね。
すごい可愛らしく作っていただきました。
グッドラックグッデイの方はどうだったんですか？
はい、そうですね。こちらもすごい印象的な、ね、はい、メロディーの曲なんですけど、うん、
入り方すごくドキッとしますね。なんか
あれカラオケで歌うとき大丈夫かみたいな。
カウント取れるか。
そうです。それ今から不安なんですけど、まだだから1年以上前に歌ってから歌ってないんですよ。
は
い、
あ、まだ。
はい。
どこでもどこにも出してない。
歌ってないので、はいはい、歌えるかなって最近思っていながら聞いてるんです。まあ歌えるとは思うけどもみたいな。
歌えますよ。イベントで。じゃあ今度のイベントで、
はい、6月17日に、はい、Gストアの蘇我店さんと、はい、Gストアの秋葉店さんでサイン会をすることになりました、
はい、
蘇我店が13時半、うん、秋葉店が18時半になっておりまして、はい、サイン会は CD を買っていただけた方、を対象にですね、はい、皆さん参加いただけるんですけど、うん、ミニライブの方がですね、私はサポーターズクラブをやっておりまして、はいはい、ファンクラブみたいなやつなんですけど、うん、そちらに入っている方、限定でミニライブの方を行いますので、うん、この機会にもしサポーターズクラブに入りたいなっていう人はぜひ入って参加してほしいなと思います。6月6日水曜日より、はい、お店で参加チケットの方を配布しておりますので、うん、はい、皆さんぜひいらしてください。
サポーターズクラブがあるんですね。
はい、まあなんていうんだろう、うん、ファンクラブみたいな感じなんです、うんうん、
限定のイベントとかも結構されてたりとか。
そうですね、時々、うん、もっとやれって感じなんですけど、なかなか。
でも入ってる方だと、はい、そのミニライブに、
はい、
ご招待というか、入ることができるっ
ていう。はい、そうなんです。
そこで初披露されるってい
う。そうですね。
ここだ。ここで聞くしかですよ、皆さん。
そうなんです。
なるほど。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、本日のゲスト、榎本敦子さんにお越しいただきました。
はい、どうもありがとうございました。
またぜひ遊びに来てください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。リリースインフォメーション。この時間は、フロンティアワークスのリリース情報をお届けします。二足歩行ロボットによる格闘競技大会ロボワンの2007年度テーマソングアクティブボーイマキシシングルが6月27日に発売決定です。インフィクスが熱く歌い上げるアクティブボーイのほか、カップリングには2010年に開催がアナウンスされているロボワン宇宙大会公式テーマソングストラトスターズ成層圏の瞳トゥルースミックスを収録。定価1260円、6月27日発売です。以上、リリースインフォメーションでした。次のインフォメーションはエンディングの前にお知らせします。
いただきます。
それではここで一曲お聴きください。高橋宏樹 With3% で卵かけご飯の歌。
最後の晩餐に食べたいものは何と聞かれたならば、ゴージャスなディナーもいいけれど、我は日本人やっぱ卵かけご飯。茶碗に広がる黄色の宇宙、シンプルな具材とほんのり愛情で魅惑の一杯召し上がれ。これぞ日本の誇るべきファーストフードです。I love you 卵かけご飯、お醤油の量が決めて、ドゥルドゥルドゥルドゥル、ああ卵かけご飯、もう最高、君なしじゃいられない。
ただいまお聴きいただいた曲は高橋宏樹 With3% で卵かけご飯の歌でした。ご飯は過ぎないように。
だってあんま熱いと卵固まっちゃって舌触りが悪くなる。
当然喉越しもドゥルッといくためには。
佐藤里奈のあの空で会いましょう F。大好評発売中であります。頼りにしてます。はい、頼りにしてますのコーナーでございます。このコーナーでは皆さんからのお便りご紹介していきたいと思います。まず1枚目のお便りはですね、スライドネームはおむすび大好きさんをいただきました。ありがとうございます。リナさん、あの空は、佐藤ひろみさんが出ていたアニメ天国を見ました。お話に出ていた PV がとっても素敵でしたよということでいただいたんですけれども、私も偶然にもそのアニメ天国をですね、家でちょうどねついてたんですね。で何気なしに見ていたらですね、ひろみ姉さんが出てきてですね、岩手弁をですね、披露されていて、もうその変わりっぷりに大笑いで、もうすごく可愛くてね、パーソナリティの方が岩手出身だったので、岩手弁で盛り上がり、で、アルバムの話とかもされていて、ものすごくなんかね、嬉しくなっちゃったんですよ。結構深い時間にやってるんですけれどね、なんかこう、こんな時にこう、偶然に出会えて、ちょっと前にお会いしたばっかりなのにね、こうやって出会えてしまうこと、なんかやっぱり佐藤のご縁を感じてですね、なんかね、嬉しかったの。また遊びに来てほしいなって思いました。はい、そしてですね、カプチーさんよりいただきました。あ、これからはですね、ツインムーンの発売イベントがございましてですね、その感想をたくさんいただいてますのでご紹介したいと思いますね。カプチーさんよりいただきました。東京都にお住まいの方です。ありがとうございます。リナ様、スタッフの皆様、こんにちは、5月27日に石丸電機さんで行われたツインムーンのインストライブに参加しました。リナさんの単独のイベントに参加したのは初めてでしたが、アットホームな雰囲気でとても楽しめました。次の時は、空の歌をちゃんと歌えるように頑張りたいと思いますということで、ありがとうございます。もう言い間違いが最近多くてね、いかんですね。あやたまさんよりいただきました。福岡にお住まいの方です。ありがとうございます。ですね、りなさんが言われた月を見て思い出してくださいの言葉を帰りの飛行機で思い出し、福岡に戻って空を見上げ、りなさんの歌を思い出しました。場所は遠くに離れていても月は一つで、あのイベントに来られた全員の方と同じ月を見上げていると思うと心が温かくなりましたということで、すごく嬉しいんです。同様のねお便りをねいっぱいいただいててね、アクローさんもですね、神奈川にお住まいの方、ありがとうございます。ですね、イベントで話題に出たので帰りに空を見上げたら綺麗なお月様が見えましたよと、空の歌も初参加だった割にはかなり歌えたと思いますということで、ありがとうございます。そしてですね、続きましては、めくれないよ。よいしょ。続きまして、マスターさんよりいただきました。横浜にお住まいの方です。ありがとうございます。次回発売イベントでも、上条節。上条さんがね、来てくださったので、上条節を期待しております。ぜひとも、ツインムーンの CM をね、映画館で流そうとするイメージも良かったですね。ということで、そうなんです。そんな話もありまして。音楽のね、プロデュースをしてくださった上条さんがゲストで来てくださったんですけれども、ツインムーンをね、ツインムーンって言って、CM を映画館で流したら壮大でかっこいいよねっていう話になりまして、もう上条さんはお話がすごく上手で、私もなんかこう安心してというか身を任せてね、お話をさせていただける、ものすごくね面白いんですね。ギャグも、ちっちゃいギャグとかもいっぱい散りばめてですね、皆さんもファンになったんじゃないかと思うんですけれども、ぜひまた来てくださいということでした。そして、27日のイベントの時に、今夜月が見れたらツインムーンを思い出してくださいって言ってたので、帰りに見ると綺麗なおぼろ月でしたよ、あまりにも綺麗だったのでデジカメで撮りましたということで、ありがとうございます。 そしてそして、カズくんよりいただきました。千葉県にお住まいの方です。ありがとうございます。久々にスパイシーさんの声が聞けたのがとても嬉しかったです。ということで、いつも通りこう、笑ったり、なんていう、掛け合い漫才のような感じで面白くてよかったです。といただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。スパイシーさんがね、司会に立ってくださいまして、司会というんでしょうかね。もうリードしてくださって。本当にね、なんだろう。場を和ませる力というか引っ張っていく力っていうのはすごく毎回そばでいてすごいなこの人すごいなって思うんですよ。でいつもね私がね呼び込みをされる前にちょっとお話を皆さんとしてるんですね。その始まる前にスパイシーさんがでスパイシーさんがものすごく会場を盛り上げてしまうんですよ。盛り上げられてしまうとでね外で私も笑いながら聞いてるんですけどなんかね出づらいんですね。あれだけこう盛り上がってると。なのでね、いつもね、スパイシーさんにずるいよってね、言うんですけど、いや、本当にすごいなって思いました。嬉しかったです。今回ね、ツインムーンの発売イベントで、そうやってなんかこう、また、なんていうかこう、佐藤家のチームワークみたいなものを見せることができて、すごく嬉しかったです。そうそう、さっきも言ってたんですけどね、お月様を、見上げてくださいねって、その、いいお天気だったのでね、イベントの日、絶対今日は綺麗な月が出てると思いますよって言って見上げてくださいって言ったら皆さんが結構ね、見上げましたよというメールをくださってすごく嬉しいわけなんですけれども、私もね、ちゃんと見上げましたよ。あの日ね、皆川淳子さんのライブが27日ね、ありまして、そちらの方に私、行かせていただいて、その後にね、ナバちゃんたちとね、お泊まりを、カトゥーン会をしたんですよ。でね、遊園地とかに行ったりしてね、夜行ったりして、その時にね、ジェットコースターにね、乗りながら月が見られた。すごく綺麗だった。ものすごく。横浜って、あれですね、大きい観覧車？あれには乗らなかったんだけれど、そのそばにあるジェットコースターに乗ったんだけどさ、すごくね、いいシチュエーションだったよ。まあ、女の子4人だったわけですけれどもね。でも楽しかったです。いや、本当にたくさんね、まだちょっとご紹介しきれてないんですけれど、メールをいただいておりまして、ありがとうございました。来てくださった皆様。そしてね、残念ながら今回行けなかったんですよというメールもたくさんいただいておりまして、また次回があればぜひ来ていただければなと思います。本当にね、毎回毎回、なんだろう、イベントでは皆さんからパワーをいただき、なんかね、本当ね、優しい方が多いなって思うのね、毎回毎回。いつもね、私結構緊張しいで、出ていくまで本当にね、もう、ああ、帰りたい。お家に帰りたいぐらい緊張するって思ってるんですけど、出るとさ、みんながね、ニコニコ迎えてくれるでしょ？もうその瞬間が一番好きなのね。一番緊張するんだけど、一番好きな瞬間で。で、あ、帰ってきたなって思う瞬間だったりするわけですよ。だからね、本当にイベントが私大好きで、またね、皆さんとたくさんお目にかかれるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。てなわけでですね、このコーナーは皆さんからのお便り大募集しております。何でも結構です。お便り送ってください。お待ちしております。相談噛み締めます。じゃかじゃん。んじゃがじゃんということで、結構久しぶりな相談噛み締めますでございます。このコーナー皆さんからのご相談を私佐藤が噛み締めるコーナーなんですけれども、もう一人になってこれほど不安なコーナーはございません。本当に毎回噛み締めてるだけなんですけれども、行ってみたいと思います。まずはですね、ルルスケさんよりいただきました。ありがとうございます。香川にお住まいの方ですね。皆さん、あの空は、僕は現在浪人中でございます。そして予備校での自習室のことで困っています。実は僕、勉強するときすごくうるさいのです。以下は自分の部屋での僕の独り言です。これは、こうなるだろう。だからこうなんだよ。ほんで、これは、これを使えば、よし、合ってる。イエーイ。最後のイエーイはなぜか囁きます。あ、囁くんだ。よし、合ってる。イエーイ。こんな感じ？一問解くたびにこんな感じです。自習室では静かにして自分を抑えているので、不完全燃焼であまり頭に入りません。自習の時間を有効に使うためにはどうすればいいでしょうかということで。面白いね。でもね、大丈夫だよ。私もすごい独り言多いから。ほんとね、家でね、自分が心配になるぐらい喋っている時があって、で、気づいていないのね、その自分が喋ってることに気づいていない時があるんですわ。あるんですよ。前もね、話したことがあったと思うんですけど、弟にね、弟が、就職活動で滞在した時に、一緒に、同じ部屋でね、暮らしてたんですよ。宿を貸してたわけなんですけれど、その時にね、私がブツブツブツブツなんかを言ってたみたいで、何言ってんのって聞かれて、え、
何も言ってないけどって言ったら、全部ダダ漏れだったよって、心で思ってることが全て声になってたよって言われてね、すごくショックを受けたの。そういうことでしょう、多分。そうなんだよね。でもルルスケさん大丈夫だよ、抑制することができるんだもん。私はもうダダ漏れだから止められないの、口にチャックができない感じなの。でも頭に入らないんだったらちょっと困るよね。小声で喋ってみたりとかしてみる。でも怒られちゃうか、どうしたらいいんだろうね。どうすべき、これは、これはどうすべき。でも自習室でやんなきゃいけないの、これって。いけないのかな、自習室の方が落ち着くなのかな、予備校。もうよく私も予備校のことがわからないんですけれどもね。いいと思う、それがね、アイデンティティだと思うって私は思って今生きてるから、いいと思う。一緒に独り言の道歩もうよ、ということで、ぜひ。はい、続きまして、一ノ瀬さゆきさん、ウィズ、ウィロー会さんよりいただきました。ありがとうございます。皆さん、あの空は、あの空は、親友に待望の赤ちゃんが生まれ、そのお祝いは何にしようか悩んでいます。やはり、量的に使うものがいいんでしょうかね。自分はセンスがないようで、どうか教えてください、ということで。これね、ね、前も、同じようなものが、ご相談だったかな、あったような気がするんですけれども、私もね、毎回悩むんですよ。毎回悩んでね、どうしようかな、どうしようかなって、これ、似合いそうだけど、もし好みじゃなかったらどうしようとかね、思ってしまうんだけど、でもね、いいんだと思うんだよ、プレゼントってね。前も言ったと思うけど、その人のことを考えながら選んでいるというその時間がすごく大事な気がするんです、私は。でね、私がプレゼントをいただくときも、たくさんね、今回のイベントもくださって、思うんだけど、私っていう人間、一人の人間に対して、そうやってこれなんてどうだろうと思って、そういうものを探してきてくださったりとか、これ似合うかなと思って手作りで作りましたっていうアクセサリーとかも今回いただいて、すごく嬉しかったんですけど、本当ありがとうございます。そうやって少しのその方の生活時間の中で私のことを考えてくださってる時間があるっていうことがものすごいなと思うわけなんですよ。だからね、いいと思うの、いいと思うんだけど、言うならば、そうね、あれはいいかもしれない。なんていうのこれ。前掛け？前掛けじゃない。それは間違って。よだれ掛け？よだれ掛け。はね、枚数あってもお母さんすごく助かるって、私の友達言ってたから、これはね、結構ベストかもしれませんよ。色違いで揃えてあげたりとか、ちょっとね、買わないような、色とか柄とかっていうものがいいかもしれないなぁなんて思いますよ。まあね、ほんとおめでとうっていう気持ちをね、いっぱいいっぱい伝えてあげてください。はい、てなわけでですね、このコーナー皆様からのご相談募集しております。まあこのようにですね、本当に私、相談ごとにはなかなか答えられないんですけれども、誠心誠意噛み締めたいとは思っておりますので、ぜひとも何かお悩みのことございましたら送ってください。以上、相談噛み締めますのコーナーでした。
リリースインフォメーション。
この時間はフロンティアワークスのリリース情報をお届けします。話題のアニメタイトル日暮らしの泣く頃に回、劇場版クラなど、 OVA トゥーハート2が一堂に会するフロンティアワークス主催のジョイントイベントが6月24日日曜日、東京虎ノ門の日照ホールで開催されます。当日は中原舞、落合ゆりか、伊藤静香をはじめ、各タイトルから声優、アーティストが多数出演予定。無料招待イベントのため、参加ご希望の方は、フロンティアワークス公式ホームページにて申し込み要項をご確認ください。なお、お申し込み締め切りは6月11日月曜日ですので、ご注意ください。そして、あの空で会いましょう F 公開収録が行われることになりました。ぜひ遊びに来てください。以上、リリースインフォメーションでした。
木内沙織です。私が歌っているアニメ風のスティグマのテーマソング、好評発売中です。かっこいい曲です。ぜひ聴いてください。
2007年の目標はアクティブアクティブゆっくりアクティブ。でも半年もう経っちゃった。佐藤里奈のあの空で会いましょう F。
藤里奈のあの空で会いましょう F、 いかがでしたでしょうか。というわけでですね、先ほど、インフォメーションにもありましたけれどもですね、このあの空で会いましょう F がなんと公開収録、フロンティアワークさんのイベントでさせていただけることになりましたので、ぜひとも足を運んでみてください。申し込み締め切りが6月の11日の月曜日ということなので、結構近々というかキンキンなのでですね、ぜひとももう聞いたら即ということで、ぜひ遊びにいらしてください。お待ちしております。なんだかね、すごいことになっていきそうな感じですよ。期待しててください。そしてそして、なんかね、今ね入手しました情報によりますと、あつこさんが歌われている、あのうるせえやつら3の CR、 うるせえやつら3のですね、台でですね、なんとカップリング曲も流れるらしいという、何かをすると、その法則がよく分かってないんだけど、どうもカップリング曲も流れるらしいということなので、ぜひとも、確認してみてくださいませ。なんか流れたんだってびっくりしたっていう話をね、先ほど聞きました。はい。そしてそして、なんとですよ、先日ゲストに来てくださいました川栄里さんのライブがですね、6月の12日火曜日、もうすぐですね、行われます。ま、行かれる方結構たくさんいらっしゃると思うんですけれども、ぜひね、行きましたっていう感想メールなどなどいただけると嬉しいです。アルマテリアが聞けるんですよね。私はちょっと一足先に生でここで聞いてしまったんですけど、ものすごくやっぱり良かったので、ぜひともね、会場で聞いてみてください。そしてそして、番組では皆さんからお便り募集しております。頼りにしてます。月は見えますか、相談噛み締めます。ハッピームーン、ハッピームーンはですね、6月生まれの方をお祝いいたします。6月28日配信の回でお祝いいたしますので、6月の人は6月の10日までに送ってください。ちなみにフロンティアさんの、イベントはですね、6月の11日が締め切りということで、10日11日でございますよ。お間違いのないようにお願いいたします。すべてのお便りは郵便番号、氏名、住所、年齢、スライドネームがある方はスライドネームをご記入の上、リナアットマーク温泉 .ag こちらの方までお送りくださいませ。ご紹介しましたお便りの中から抽選で1名様に直筆サイン入りのポストカードをプレゼントしておりますので、ご住所とお名前はお忘れのないようにお願いいたします。そしてそして、次回のゲストさんはインフィクスの長友情勢さん、佐藤明さんがいらっしゃってくださいます。皆様からのお便りお待ちしております。楽しみですね。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。あなたにも素敵な空が見えますように。お相手は佐藤里奈でした。
プレゼンテッドバイフロンティアワークス。